はい、それでは
今日は第二サムエル記の4章からですね、第二サムエル記の4章からお読みしていきたいと思います。前回、先週ですけれども、サウルが死んで、でその後で、ダビデがヘブロンに移り、そこでユダの人々、ユダ族の人たちからこの油を注がれて王となって、けれども、イシュボシェテ、というサウルの息子の一人ですね、がこの王と立ててですね、この将軍アブネルがこの、抵抗していたわけなんですね。で場所は、どこだったっけな、ちょっとマハナイムというこのヨルダン川の東の方にあるところで、このイシュボシェテのこの拠点としてったわけなんです。でそれで内乱が続きました。内紛が続きましたね、覚えてますか。けれどもダビデの方が優勢になっていました。でアブネルは、戦争をすることなく、このダビデのところに行き、ヘブロンにいるダビデのところに行き、そしてこのイスラエルの人たちをこのユダのところにいるダビデに、移行させるというか、結局ダビデを王様としていくというですね、そういうこの動きを取ったわけなんですね。でところがダビデの将軍である、ダビデ軍の将軍であるこのヨアブがこのアブネルを暗殺したわけですよね、覚えてますか、ね。というところでこのダビデは泣いて、この悔いてですね、泣いてですね、これが本当に悲しむべきことであるということで、断食までしていたわけなんですけれども、それで、このイスラエルの人たちはこれが、このダビデが殺したのではないと、アブネルをダビデが殺したのではないというふうに分かったわけなんですね。でここまで来ました。で、そこで大事だったことは、一貫してダビデがサウル、またサウル家に対して復讐するというような態度を取っていなかった。むしろ非常に親しんでおり、そしてサウルの死を悲しみ、そしてアブネルの死も悲しみですね。むしろそのような復讐をする者に対する報復を与えられた、報いを与えられたわけなんですね。でそこでこの自分の手で手を下すということ、仕返しをするということは、そのままその裁きが自分に降りかかってくるんだよという、この神様の国の原則を見ることができる話をこの前を学びました。でその続きになります。ですか、一節をご覧ください。サウルの子イシュボシェテはアブネルがヘブロンで死んだことを聞いて気力を失った。イスラエル人も皆うろたえた。そうですね、イシュボシェテにとってアブネルが頼りだったわけなんです。アブネルが何とかですね、この自分がこの殺されずにこのサウル家の、サウル家の中にいることができるようにしていたのが、死んだということを聞いてですね、もう気力を失ったと。で次に出てくる人物、サウルの子イシュボシェテのもとに二人の略奪隊の隊長がいた。一人の名はバーナ、もう一人の名はレカブといって、二人ともベニヤ民族のベエロテ人リモンの子であった。というのはベエロテもベニヤ民に属するとみなされていたからである。ベエロテ人はギタイムに逃げて気流者となった。今日もそうであると。ここに略奪隊の隊長がいたと。二人のですね、名前が書いてあって、そしてベニヤミン人とありますけれども、これサウルの故郷、つまりサウルと同じですね、仲間なわけなんですけれども、後で悪いことをします。で次に4節、さてサウルの子ヨナタンに足の不自由な息子が一人いた。 その子はサウルとヨナタンの秘宝がイズレエルからもたらされた時5歳であった。ウバがこの子を抱いて逃げる時あまり急いで逃げたのでこの子を落とし、そのためにこの子は足苗になった。この子の名はメフィボシェテと言った。これからですね、実はこのイシュボシェテも殺されてしまいます。先ほどのこのベニヤミンから出た2人の略奪隊の隊長によってですね、殺されるわけですけれども、残されているサウル家の子孫がここになるわけですね。このメフィボシェテという人です。で、もちろん他にもいたんですけれども、実はこのメフィボシェテに対して、ダビデがヨナタンと結んだ契約ですね、ヨナタンが頼みました。私の子孫を絶やさないようにしてくださいと、あなたが王様になった後もと、その約束をこのメフィボシェテを通して果たすんですね。でそれでここを話が途切れてしまうんですけれども、このまた彼が、後で、出てきます。ずっと後にですね、この出てくるんですけれども、その時にまたね、見ていきますけれども、ここではっきりしているのが、この足の効かない、足苗のですね、子になってしまったと、いうことだけ覚えておいてください。そして、5節ですが、ベエロテ人リモンの子レカブとバーナが、ヒザカリにイシュボシェテの家にやってきたが、ちょうどその時イシュボシェテは昼寝をしていた。彼らは小麦を取りに家の中まで入り込み、そこで彼の下腹をついて殺した。レカブとその兄弟バーナは逃れた。もう全然忠誠心もへったくれもないですね、彼らはね。もうそのイシュボシェテが弱まったということで、次に彼らが考えたのは、このダビデを喜ばすことだったわけなんですよ。で、次をご覧ください。彼らが家に入ったとき、イシュボシェテは寝室の寝床に寝ていたので、彼らは彼を突き殺して首をはね、その首を持って一晩中アラバへの道を歩いた、つまりヨルダン川渓谷への道を歩いたんですね。で彼らはイシュボシェテの首をヘブロンのダビデのもとに持ってきて王に言った。ご覧ください。これはあなたの命を狙っていたあなたの敵、サウルの子、イシュボシェテの首です。主は今日、我が主、王のためにサウルとその子孫に復讐されたのです。はい。どうですか？ここまで読んで、ダビデの次の反応はどうなると思いますか？もうここまで読んだ人であれば、わかりますね。彼らは、もう、これで褒美をもらえると思うわけなんですよ。ね。自分と戦って、ダビデと戦っていた敵なわけですから。けれども、ダビデの次の反応をご覧ください。するとダビデは、ベエロテ人リモンの子レカブとその兄弟バーナに答えていった。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。かつて私にご覧ください。サウルは死にましたと告げて、自分自身では良い知らせをもたらしたつもりでいたものを、これは覚えてますか？アマレク人ですよね。私は捕らえてツケラグで殺した。それがその良い知らせの報いであった。まして、この悪者どもが一人の正しい人をその家の中のしかも寝床の上で殺したときはなおさらなおのこと。今私は彼の血の責任をお前たちに問い、この地からお前たちを覗き去らないでおられようか。ダビデが命じたので若者たちは彼らを殺し、手足を切り離した。なぜかと言ったら彼らも首を切ってですね、持ってきたわけですよね。その報復として同じ、その彼らがしたことを彼らが受けるようにさせたわけですね。そして、ヘブロンの池のほとりで木に吊るした。これは神に呪われていることを表します。この律法の中で木に吊るすというのは呪いを表しています。しかしイシュボシェテの首はヘブロンにあるアブネル、自分のあれですね、将軍でしたよね、アブネルの墓に持っていき、そこに葬った。全く彼らのこの略奪祭、この二人の意図とは別に、死刑になったわけですけれども、しかも先ほど言いましたように手足を切り取られるというですね、 ことまでこのダビデは行ったわけなんですけれども、でここでまた同じ原則を私たちは見るわけなんですね。でそれは何かというと、自分の計りに従って計られるよと、または、この蒔いたものを刈り取られるというですね、このガラテヤ書の6章の言葉もあります。そのことを、彼らは経験したわけなんですね。で以前ですね、ダビデがサウルのエンゲディにいたときに、自分たちが隠れていた洞窟のところにサウルがやってきて、でそこでサウルが寝ていたところを覚えてますか。家来はこう言ったんですよ。今がその時ですと、あなたが手を下して、そして主のその主にある復讐を行ってくださいとですね。たくさんある洞窟の中でたまたまサウルが自分が隠れているところに来たわけです。で普通だったらこれはもう神様だと思うわけですよ。でもダビデはあえて行わなかったですね。覚えてますか。油注がれたことに手を出すことなどできないと彼は言ったわけです。で今彼らもですね、8節を見るとヤーウェなる主がですね復讐をされたのですなんていうことを言っていますけれども、ダビデはその後で9節で、私の命はライル苦難から救い出してくださった主は生きておられるとこう言ったんです。彼は知っていたんです。自分を救うために自分の手で下す必要ないんだと、自分の手で、ね、動かす必要ないと、救うのは主であると、今まで真実を持って救ってくださったのと、なんで自分自身の手を使ってということを今ここで彼は話しているわけなんですね。で私たちはですね、どうしても自己生存本能がありますね。やられたらやり返す、ね、または何か他にもですね、生き抜くためにというものがありますけれども、私たちキリスト者はイエス様からこういう言葉が与えられています。私の福音のために自分の命を失う者はそれを失い、そして自分の命を救おうと思う者はそれを失うとですね。その自分の命を失うというのは肉体の命っていうのもありますけど、それ以上にこの自分のこの生きていこうとするこの生存本能ですね、これをあえてイエス様のゆえに置いていくものはそれを救いと、つまり本当に命にあって生きていくことができるんだよとですね。けれども自分を救おうとするもの、自分のために生きていこうとするもの、むしろそれで失うものがたくさん出てくるんだよということをこう教えているわけなんです。でこれでイシュボシェテが死んでしまいました。そこで5章に入りますけれども、イスラエルの全部族はヘブロンのダビデのもとに来てこう言った。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかも主はあなたに言われました。あなたが私の民、イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来た時、ダビデ王はヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王としたということで、ここでダビデがこの神様から、このもう少年の時からですね、この語られていたあなたはイスラエルの王となるということが実現したわけなんです。で、興味深いのは、サウルが私たちの王であった時でさえイスラエルを動かしていたのはあなただと。で、こことても大事ですね。サウルが王だっていうのはですね、これは人間的な権威ですね。人間の力、人間の権威です。けれども、主がイスラエルを動かしたのはあなたでした。これは霊的な権威です。御霊による権威です。霊的な権威と、またその人間の肉的な権威というのは、これだけ交差してるというか違うわけなんですよね。でここが私たちが、この教会において、また、この一般の、社会あるいは家庭などにおいて、このよく知っておかなければいけない、この権威ですね、どうやったら神の権威からなのか知りたいときはですね、イエス様の権威を見てください。イエス様がどのようにして 人々、この敬われていくのか、イエス様に何であれだけたくさんの人がこのついていくのか、このことを考えるときにですね、この本物の権威というのが分かってきます。教会とキリストの関係を妻と夫の関係にこのエペソの5章は例えてるんですけれども、例えてるっていうかもう原型って言ったらいいですね。でそれは何かって言ったら、キリストが教会のために命をお捨てになったと、それほど愛してくださったと、夫は妻を自分の体のように愛しなさいとこう言ってるわけなんです。そして妻に対してはこのキリストに従うように夫に従いなさいとこう言ってるわけなんですね。で夫が愛してもいないのに、尽くしてもいないのに、従いなさいと言って妻が従わないのを見て、あ、この人はもうちゃんとね、妻に夫に従いなさいという言葉を守ってないと、 それがイエス様の権威でしょうか。イエス様の命令に従えるのはイエス様がまず自分のために仕えてくださったからです。イエス様が自分のために命を捨てられたからです。でなかったら私自身の命をイエス様に明け渡すことなんかできないわけですよね。もうそれこそ何ですか、引っ張ってですね、ゴリ押しで引っ張ってですね、もう引きずり回すようなですね、先制君主になってしまうわけなんですよ。でもなんで私たちがイエス様に従えるのかといったら、イエス様が全てを捧げてくださったから、だから全部自分がイエス様に従っていける。だから今こういう話をしてますけれども、これ一例であって、この神様の与えられているその権威というものを見極めていって、でそれで従っていくということを、この学んでいく必要があります。まあ、これは何ていうのかな、クリスチャンとして成長していくときにですね、だんだん分かってきますね。で次にイスラエルの全長老、ここで読んだかな、次ですね、4節ですね。ダビデは30歳で王となり40年間王であった。ヘブロンで、7年6ヶ月ユダを治め、エルサレムで33年全イスラエルとユダを治めた。興味深いですが、30歳から王様になった。以前はヨセフですね、ヤコブの息子の一人のヨセフが30歳でこのエジプトの王になったと。で覚えてますか、イエス様は公の生涯、公生涯を始められたのは何歳ぐらいですか。30歳なんですよですね。そして40年間ですね。これも興味深いです。モーセは40年の荒野の旅ですね、導いていました。イエス様は40日間、40年ではなくて40日間ですね、この荒野において試みを受けられました。裁くという意味合いがあります。40年は、40の数字にはですね。そして、次に6節で、王とその部下がエルサレムに来て、その地の住民エブス人のところに行ったとき、彼らはダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。メシーア・アシナエでさえあなたを追い出せる。彼らはダビデがここに来ることはできないと考えていたからである。しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。その日ダビデは、誰でもエブス人を撃とうとする者は水汲みの地下道を抜けて、ダビデが憎む足とアシナエとメシーを撃てと言った。このためメシーやアシナエは宮に入ってはならないと言われている。こうしてダビデはこの要害を住まいとして、これをダビデの町と呼んだ。ダビデはミロから内側にかけて周りに城壁を建てた。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神、石が枯れたともに言われた。はい、今エルサレムに来たとあります。ですか、エルサレムが聖書の中に何回だっけな、811回も出てきます。神様が定められたご自分の都としてエルサレムがあるわけなんです。初めに出てくるのは創世記で、このサレムの王と言われるメルキデゼクがですね、そのエルサレム、サレムというのはエルサレムのことですけれども、そしてアブラハムを祝福しですね、アブラハムが、彼に10分の1を捧げたっていうところからですね始まり、そして自分の子イサクを このどう忘れした、ですね、森屋さんですね、森屋さんで生贄として捧げようとした、その神様から命じられてですね、でそこもエルサレムだったんです。そしてモーセの予言の中にベニヤミンが主のそばに住まい、主はいつまでも彼をかばうって言って、主の神殿がですね、神の神殿がエルサレムのところにできることもモーセはあらかじめ予告していました。でダビデがここに来て、それ以来ここがこの都となって、イエス様がお生まれになった時にもイスラエルの都がエルサレムであり、イエス様が死んでよみがえられて、そして天に昇られたのもエルサレムであり、そして、教会が始まったのもエルサレムであって、エルサレムから始まり、そしてイエス様は私はまた戻ると言われて、それもオリーブの山のところに戻ると言われた、つまりエルサレムに戻ってこられて、そして最後の最後、すべてのこの天と地が滅びて新しい天と地が与えられるときには、天からエルサレムが来るというふうに書いてあります。ですからエルサレムというのを、私たちはですね、神ご自身の都、神が住まわれるところ、実は私たちの永遠の住まいの場所であります。神と一つになるところであります。ですね。とっても大事です。ですからダビデがここを選んだというのは、ダビデがキリストを表しておりですね、そして今からこのエブス人が住んでいた、このずっとですね、ここの場所はですね、このエブス人が住んでいて、他のところはイスラエルが占領してもですね、ここだけは取らなかった、取れなかったんですね。で、この地形的にですね、この自然の要害、要害ってのは分かりますか、その自然にできたこの砦って言ったらいいでしょうかね、山があって、であの皆さんが南にいるとするとですね、こっちにケデロン川っていうのがあります、谷ですね。でこっちにヒノムの谷があります。でこうなってて、こういうふうに山ができています。だからこっちから攻めようと思ってもですね、なかなか上がっていくときにですね、もうこう槍で撃たれるとかですね、矢で撃たれるとか、そういうふうにするから、もう自然に要害になっていた、守ることができたわけです。それで安心してて、このエブス人は、このメシ足ね、まあ、かなりちょっとこう、ね、ここ第3番は多分なんか何て書いてますかね、目の見えない人とか足の効かない人って書いてありますかでさえですね、追い出せるとバカにしていたんですけれども、攻め取ったんですね。で8節を見ると、水汲みの地下道っていうのがあります。水汲みの地下道、これシロアムの池からですね、このギホンの泉にかけてのこの地下道が、ですね、ヒゼキヤですね、それはヒゼキヤが作ったんだ。ここはその近くにあるその地下道があって、でこれを発掘した人がいるんですよ。ウォレンっていう人がいて、で今でもイスラエル行くとですね、ダビデの町のこの発掘のところにこのウォレンの、この何ですか、このそのあるんですよ。見ましたけれども、いやーすごい、こっちに写真があるんですがね、武具を着たままですね、まあ、ヨアブがそこをよじ登ってったんですけれども、もう全然こんなところよくよじ登れたなっていう、もうそのまま垂直のですね、このところですよね、井戸みたいなもんですよ。そこをどんどんどんどんよじ登ってですね、行ったっていうから、まあ、相当の腕力というか天才的ですね。でそこから入って、そして、打ち破ったわけなんです。でここが、このシオンと呼ばれます。シオンですね、シオンです。だからエルサレムの別名がシオンと言います。そして10節にダビデがますます大いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられた。素晴らしいですね。皆さん覚えてください。この主が共におられた、この単純な神様の約束だけで全てが変わります。イエス様が弟子たちとお別れになるときに、天に昇られる前に言われましたよね、見よ、世の終わりまで私はあなた方と共にいる。 主が共におられた。で、そのことによって今度はイスラエルの周りにある国々もそのダビデの国を認めるようになっていくんですね。それがツロ、これは今のレバノンにありますけれども、ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、杉材大工石工を送った。彼らはダビデのために王宮を建てたですね。王宮のために、このツロはですね、この杉で有名ですね。レバノンの杉と呼ばれていて、聖書にも書いてありますけれども、今もレバノンの国のですね、国旗がこの杉になってます。とっても大きな素晴らしい杉ですね。で、後にソロモン、ダビデの息子ソロモンがこの神殿を作るときにも、ここから杉材をですね運んでいくんですけれども、それで王宮を建ててですね、ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分のためイスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知った。はい、ここ、とっても大事です。いいですか。主語に注目してくださいよ。いいですか。ダビデは、これダビデは知ったってありますけれども、主が彼をイスラエルの王として固く立てたとですね。そしてイスラエルのことをご自分の民、つまり神の民だというんですね。ダビデの民じゃないんですよ、神の民なんですよ。そして彼の王国って書いてますけれども、これ訳によっては神の王国っていうふうに訳すこともできますですね。全部神のものなんですね。彼を王にしたのも神様だし、そしてイスラエルも神のものだし、そして国も神のものなんです。ですか。それを知ったって言ってるんです。とっても大事です。とっても大事です。ダビデは所有しているものが究極的にはなかったんですよ。ダビデは神の前では次の章に出てきます。礼拝者でした。礼拝者ですか。すべてが神のものであって、すべてを神に捧げる人だったんです。この捧げるっていう言葉を使うとね、なんていうのかな、この日本的なお供え物みたいなですね、そういうなんか神様が何か足りないから何かあげなきゃいけないとか、そういうんじゃなくて、なんていうの、明け渡すって言った方がいいでしょうかね。今自分がしがみついているもの、自分が持っているもの、これ神様、もともと神様のものなのに、それをしがみついていると。で、それをこう話していくということです。これをダビデはこのしていったわけなんです。そしてこれこそが恵みなんですよ。神様はそういう人に対して、もうへりくだった人に対して、もう尽きることのない恵みを施してくださるわけなんですね。そして次、13節。ダビデはヘブロンから来て、後エルサレムでさらにそばめたちと妻たちをめとった。ダビデはさらに息子娘たちが生まれた。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り、シャムはショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、エルヤダ、エリフェレテであった。はい、このように、さらに妻をめとったと、いう言葉があってですね、ここを見ると、なんて言ったらいいでしょうかね、当時の社会をちゃんと分かってないといけないですね。王様になるとですね、このように奥さんたくさんもらうんですよ。そして、この子孫をたくさん残そうとするわけなんです。日本の天皇家もそうだし、どこの王様でも、このようにたくさんの奥さんやそばめをもらって、そしてその一族をですね、いつまでも残すということを、していくわけなんですね。だからダビデはここで王国を作ろうとしているんですが、ところがですね、神様のデザイン、結婚についてのデザインというのはどこに書いてありますか。もともとは創世記の2章ですよね。一人のアダムをお作りになり、アダムからエヴァを作られた。1対1なんですよ。1対1なんですよ。で、もしそれ以上奥さんをもらうと、どこかで歪みが出てきますですね。族長覚えてますか。アブラハムもですね、イシュマエル、 ハガルですね、ハガル、ハガルだっけ、ハガイ、ハガル、ハガルだな、ハガルからですね、女奴隷のハガルから。でそれでもうお家騒動が起こりました。ヤコブもそうでしたですね。そしてモーセが神の言葉を、教えましたけれども、イスラエルに王が立てられるときには多くの妻をめとってはならないってこう言ったんです。ですからダビデは非常に偉大な人物なんですが、これからの彼の第二サムエル記における歩みを見ますと、何が問題になってくるかというと、家の中が問題になってきます。家の中が、で彼は、そこについてはなんていうのかな、まあ、弱さがあったんですね。弱さがありました。まあ、これを現代版に直すとどうなんでしょうかね。例えば牧師が自家用車を持っていいかどうか、アメリカだったら当たり前じゃないとかって言うかもしれませんね。ね、社会によってはその、まあ、東京だったらね、もしかしたら、ね、私みたいな人が持ったらちょっと贅沢かなっていうのはあるかもしれませんけども、まあ、でもね、買ったとしたって全然問題ないじゃないですか。でダビデも多分そんな感じだったと思うんですよ。でも どんどんあ、じゃあ買い直そうとかね、もうちょっとこう高級車にしようとか、そういうこの世の中にあるこの文化的に、また別にそれ自体が罪だとか何だかじゃないんだけれども、その世の中の流れにあるものに何かいつの間にか引きずられてってですね、そしてそれが一番になってってしまうということが起こる。で実際にダビデの後のソロモンがそれが起こっちゃった。奥さん1000人いたんですよ、女が。で異邦人の女だったので、全部それぞれの女が神を偶像を持ってた。でそれまで持ち込んで、ソロモンはなんとおじいさんの時にはその神々を拝む偶像礼拝者になっちゃったんです。まあですね、始め良かったんですけど、最後はね転んでしまった姿をこう見るわけなんですね。ということで次に行きます。17節で、ペリシテ人はダビデが油を注がれてイスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれを聞き、要害に下って行った。ペリシテ人は来てレファイムの谷間に展開した。はい、ペリシテ人はもうずっとイスラエルに対して攻撃をしていた。もう第一サムエルからも私たち読んでたら、あと四式もそうですけども、サムソンの時ですね、非常に強い民族です。海洋民族で、そして今 のガザ地区ですね、このイスラエルの海岸地域南の方ですが、そこから内陸へと入っていって、サウル自身もペリシテ人の手によって殺されました。そして今ダビデが統一イスラエルの国となの王様となったわけなんです。だから非常に脅威に追い出したわけなんですね。でここで打ち破らなければと思ったわけなんです。でエルサレムの南にあるこのレファイムの谷間にまで来ました。そこでダビデは主に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主はダビデに仰せられた。登れ、私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すから。はい、ダビデの特徴ですね。いつも主に伺いを立てています。ですか、私たちの祈りは全てのものの始まりになるべきです。朝に祈りましょうと、まあ、教会に通い始めたら皆さん言われますよね。なんで朝なんだろうって思ったことないですか。ですね、いやだって終わってからでいいじゃんって。初めに祈るというのはこのダビデがやってることと同じで、全ての行動の前に神様を認めていく、これが必要になってきます。そして祈りをこの御心を、求めていった結果、行きなさいと神様に言われて行っていったと。で次にそれでダビデはバールペラティムに行き、そこで彼らを撃った。そして言った、主が水が破れ出るように私の前で私の敵を破られた。それゆえ彼はその場所の名をバールペラティムと呼んだ。素晴らしいですね。この破ると、英語だったら break through っていう言葉がありますけれども、この今まで何かこのずっとこうなんていうのかな、 敵のですね圧迫があってですね、なかなかそれを突き破ることができなかったところが突破口ができて、そして一気に攻勢がこの自分たちの優勢になってたと、その勢力がですね自分たちの方に与えられたと、まあ、そのきっかけになったのがこの戦いだったわけなんですね。で、彼らが自分たちの偶像を置き去りにしていったので、ダビデとその部下はそれらを運んで捨てた。面白いですね。当時はですね、この自分たちの神々を持ってくるんですよ。そして神々と神々の戦いだったわけなんです。ペリシ人の神はダゴンという神がいますけれども、この半分ですね、この魚のですね神様がいますけれども、そして他の国がですね、こう違う神を持ってきたら、それ神と神の戦いなんですね。そして負けるところに逃げていくから、この偶像が残ってるわけです。でそれを自分たちが勝った軍がですね持っていくわけです。そしたら私たち、このダゴンの神も私たちのものになってと、そして私たちの神様が強いんだと、こうやってたわけですよですね。ところがですね、これはダビデはもちろん行わなかった。ダビデたちが信じているのは目に見えない神、天と地をお作りになられた神ですからですね、もうこれは、捨てていったわけなんですね。でね、これ結構ねもったいないんですよ。金が使われてたりですね、この金属が使われているとですね、なんかこれちょっと持ってたいなとかってなるんですが、私たちもですね気をつけなければいけません。思いっきり捨てましょうですね。そしてそれからペリシテ人はまたなおも登ってきてレファイムの谷間に展開した。はい、大事ですね。敵というのは一回だけではないです。一回追い出してもまた来る、しつこいんですよ。しつこいんです。ですか。そこでダビデが主に伺ったところ、主は仰せられた。登っていくな。彼らの後ろに回っていき、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻め上れ。その時主はすでにペリシテ人の陣営を撃つためにあなたより先に出ているから。ダビデは主が彼に命じた通りにし、ゲバからゲゼルに至るまでのペリシテ人を撃った。素晴らしいです。ですか。ダビデもう一回主に聞いてます。私たちの傾向は一度勝ったから、じゃあまた同じ方法で勝つことができるだろうと思っちゃうことです。で、神様により頼むのやめるんですよ。一度勝つとですね、誘惑が来ます。あ、私ができるんだって思っちゃうんですね。だから次も神様に伺いを立てることなく、そのままやればいいんだというのを思っちゃうわけです。ところが違う。ダビデはまた伺った。そしたら案の定、神様は先ほどと違う命令を出されたんです。方式化、法則化しちゃいけないんですね、神様の働きってですね。私が若い時にはですね、このハンカチを持ってきなさいとですね、そしてそのハンカチによってですね癒しを行いますからとかですね、そういうのがあったんですね。で、なぜかって言ったらですね、使徒の働きのところにこのエペソの町でですね、パウロの手拭いとかを通してですね、悪霊が追い出されたという言葉が書いてあってですね、それをやりましょうたまたまその時は手拭いだったってです、ね、ということでペリシテ人を追い出す、追い返すことができました。で、これでダビデがエルサレムに入ることができるわけなんですが、皆さんがもし王様になってこれから自分の都に入るっていう時に何をしたいですか。まず最初にこういうことをまず考えてですね、見たいと思うんですよね。なんか王宮に行って綺麗なベッドの中、そこに寝転がってみたいとかね、わかんないけど、あとは宴会をしてですね、そしてもう本当に盛大なですね、そういうふうに普通考えますよね。けれども聖書の中に神様がそのある人物を引き上げてくださって、本当によくしてくださった時に必ずすることがあるんです。アブラハムがそうだった。その前はノアがそうだった。何したか、祭壇を築いて神に礼拝したんですよ。神様がここまで良いことをしてくださった。特に今度はダビデが王様になるわけなんです。 で先ほども見たようにダビデは自分が王になったのではなくて神が王としてくださった。そしてこれから治める民は自分の民ではなく神の民なんだと。イスラエルの国というのは実は神の国なんだと。はじめにすることは、彼は礼拝に必要である最も大事な神の箱、契約の箱をエルサレムに持っていくことだったんです。では次をご覧ください。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万人をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上ろうとして、自分につくすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名で呼ばれている。覚えてますか？モーセに対して神様が命じられて、そして神の箱を作りなさいと言われて、そして神の天幕、テントですね、それを作りなさいと神様が命じられました。イスラエルの民にとってこの神の箱というのは、私たちにとってのまさに天における神様の御座そのものです。神ご自身が王座としてそこに座っておられる場所であります。まあ、それをね、まあ象徴してたっていうか、それを表していたですね。非常に大事なと。その箱の中にはモーセの10回の石の板が入っていて、神様は言葉を持って私たちに臨んでくださるわけなんですよ。でそこに祭司、大祭司が年に1回だけ入ることができ、しかも生贄をですね、持って血を流し、 血によって清めていただきながらそこに入っていかなければならない。非常に清いところ、神の、完全に神のおられるところなので、もう少しでも近づくならば、もう立ちどころに殺されてしまうですね。完全なところ、最も清いところ、死聖所と呼ばれます。でこの神の箱が安置されていたところから、覚えてますか？第一サムエル記ですね。ペリシテ人との戦いで、愚かにも先ほどのペリシテ人と同じように、神の箱がおまじないか守りであるかのように運んでってですね、その戦場にまで持ってったんですよ。でイスラエル人は、やったー、これで勝てるって言ったところが、ペリシテ人にコテンパンにやられちゃって、なんと神の箱まで持っていかれちゃったとですね。けれどもペリシテ人は持っていったのは良かったものの、この神の箱を通してですね、この災いがですね、ペリシテの町に下ったので、彼らは牛舎ですね、車に乗せてですね、そして牛に運ばせて、それでイスラエルの町にまで、ベテシメシにまで戻っていったわけですよ。ところがベテシメシの人が蓋を開けちゃった、神の箱のこの贖いの蓋を開けちゃって、それでそこにいる人と大勢の人が死んでしまいました。その後にアビメレクという、アビナダブですね、第一サムエルのですね、何章だったっけかな、7章ですね、第一サムエルの7章に書いてありますけど、キルヤテエアリムという町にあるアビナダブの家にその主の箱を運んでいったわけなんですよ。でここに20年とどまっていたと書いてあって、そして合計しますとおそらくは70年ぐらい経ってます。ここにアビナダブの家に安置されていましたが、そこからこのダビデは自分の町に契約の箱を持って行こうとしていくわけなんです。で3節、彼らは神の箱を新しい車に乗せて、丘の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。丘の上にあるアビナダブの家からそれを神の箱とともに運び出したとき、アフヨは神の箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの前家は歌を歌い、縦ごと、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして、主の前で力の限り喜びを踊った。素晴らしいですね。もう歌を歌って、この縦ごとや琴やタンバリンやカスタネット、シンバルを鳴らしてですね、力の限り喜びを踊った。ダビデは自分が王であるにもかかわらず、神を王としてですね、もう喜び叫ぶわけですよ。踊ったわけですよ。なんかはしたないなって、後でミカルが言いますけれども。そういうふうに思ったらですね、 皆さんどうですか、今オリンピックの時にやったーってみんなやるじゃないですか。はしたないですよね。違いますよね。これはもう素晴らしいことなんです。素晴らしいことをしています。で、問題が一つある。でそれが、続けて読んでいくとすぐ分かるんですが、ちょっと読んでみましょうかね。こうして彼らはナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で撃たれたので、彼は神の箱の傍らのそばで、そのそばで死んだ。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそうである。はい、残念な事件が起こりました。この内場というところですね、この脱穀をするところですけれども、まあ、ちょっとへこみがあったんでしょうね。でそれでこの傾いて、で押さえていくウザがね、そしたら殺されてしまったと。でね、この3節から8節までですね、心は間違ってないんですよ。神様を賛美したい、神様に喜びの声を上げたい、そしてウザも神の箱が倒れてしまってはまずいと思って手を出したんです。でもなんで神様が殺されたのか、ここが大事です。いいですか。この神の箱というのが、神ご自身がそこにおられて、そして王座に座っておられることを示しているので、モーセの律法の中に、この律法の中にはですね、この箱についての掟がいろいろたくさんあるわけなんです。人が死なないようにするための掟がたくさんあります。まずは触ってはいけません。絶対に触ってはいけません。だから契約の箱はこの神輿みたいにですね、この缶がついていて、そこに棒が入っていて、それをもう取ることなくそこに置いてあるんですね。棒がついてるんです。でそれを担いで運ぶようになったんです。触らないようにするためですか。そしてレビ人のレビ族のケハテ族がそれを運ぶように命じられてました。でその前にも祭司たちがですね、この幕をですねかけてですね、この人から見えないようにして、それからケハテ族がこの運ぶということで、細心の注意を払ってたわけなんです。細心の注意で、彼らは車に乗せましたよね。新しい車、気持ちがありますよ。もう本当に神様に捧げたいと思ってね、なんかそこら辺のなんか汚れた車じゃなくて新しい車でした。でもこれは神様の命令からは違反していることなんですよ。担がなきゃいけない。でも車を使ったわけです。なんでこういう発想が浮かんだんでしょうか。覚えてますか。ペリシテ人は車を使ってですね、牛舎を使ってですね、でそれで運ばしたんですよ。だから簡単にもっともっと分かりやすく言うと、神様を賛美をするときに、神様の方法ではない方法で、簡単に言うと世の中にあるような方法で神様を賛美しようとしたということです。神様を賛美してるからいいじゃないかというですね、ふうに、こう私たち人間がですね、人間的な考えでは思っちゃうんですよね。でも例えば賛美リーダーが、他の回収がですね、回収が全然ついていけないような形でどんどん自分でギターを弾いていったらどうでしょうか。で一般の社会の中では、これをギターを弾いてですね、人に見せるためにこう弾いていくわけですよ。それは世の中当たり前です。自分に 注目が行くように引くんですよ。ですね、歌詞が神様を称える歌詞だからいいじゃないかってこうやって弾いてたらどうでしょうか。ダメなんですよね。ダメなんですよ。どんなに技術があってもそれはもしそういうことがあるんであればアカペラでやった方がいいわけなんですよね。アカペラで。よっぽどのこと何もない方がいいです。でこのように世の中の方法が取り入れられていくことがあります。で私たちが神の言葉の知識がないと、神の言葉をきちんと知っていないと、私たちが良かれと思ってやっていることが実は神様に栄光をお返しするのではなく、自分たちに注目が寄せられていくという過ちを犯してしまうわけなんですね。とても大事です。良かれと思っているが、思っていたことが実はそうではなかった。でダビデは心が激しました。一体何が起こったのかということを彼はこう分からなくなっちゃったんですね。ショックを受けたんですよ。でそれで9節で、その日ダビデは主を恐れていった。主の箱を私のところにお迎えすることはできない。彼はですね、謙虚ですね、慎重ですね。とにかく持ってくればいいんだじゃなくて、今御心が分からなくなったからということで、他のレビ人に頼むんですよ。ダビデは主の箱を彼のところダビデの町に移したくなかったので、ガテ人オベデエドムの家にそれを回した。このオベデエドムはレビ人ですね。キハテ族のレビ人です。こうして主の箱はガテ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデエドムと彼の前科を祝福されたと。これで大丈夫だと、主は祝福しておられるということを確認することができました。でここには書いてないんですけれども、第一歴代史の中にはこのレビ人に対してですね、ダビデがあなた方が神の箱を運びなさいと、最初の時はあなた方がいなかったから神様の怒りが来たんだというふうにちゃんと言ってるんですよ。ちゃんとモーセは律法を学ん でそれで神の言葉を学んで、あ、こうしなければいけないんだということが分かってですね、でそれでダビデがモーセの律法を学ん でそれで、この神様の御心通りにやっていくことを決めたわけです。いいですか。主が神の箱のことでオベデエドムとの家と彼に属する全てのものを祝福されたということがダビデ王に知らされた。そこでダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町へ運び上った。主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだとき、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。すごいですね。6歩進んだら肥えた生贄、牛を捧げて、6歩進んでまた生贄捧げて、6歩進んでまた生贄、なんじゃこれはって感じで、これだけ彼は犠牲を捧げていました。つまりなんていうのかな、これをですね、今で言ったらですね、私たちがですね、もうね、いろんなことやってから、まあ、ちょこっとね、1分ぐらい祈ればいいだろうとかってじゃなくてですね、ちょこっと何かやったら、神様にまた感謝の祈りを捧げたいって言ってですね、祈り捧げて、またちょこっと何かお仕事したら、また神様に祈りを捧げたいってですね、もうずっと神様にこの祈りを捧げていくっていうのをこうやめられない状態って言ったらいいでしょうか、今の、このクリスチャンに合わせ言ったらですね。そのようにして神様への感謝とそして賛美の生贄をこうやって捧げているわけなんですよ。でこの肥えた牛っていうのはつまりこの高価なものですね。自分の犠牲が伴っているわけですよね。で次に、ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。ダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び上った。素晴らしいですね。この力の限り踊った時に天布のエポデとありますが、これレビ人が着ているエポものと似てますね。真っ白です、ね、真っ白で、そして、エポデというのはエプロンなんですけれども、つまり
他の人たちと同じような姿して王服を脱いでるんですよ。王服着てないんです。これまたすごい。ダビデは分かってました。私が王であってもイスラエルの民、神の民と私は一つなんだよ。王であっても平民であっても神の前では一つなんだよ。全く同じところに立ってるんだよ。パウロがですね、教会について言いました。男も女もユダヤ人もギリシャ人もそして自由人も奴隷もキリストにあって一つですってこう言ったんですね。キリストの十字架の前では全ての人が罪人であって、全ての人がイエス様を信じる信仰によって義と認められます。そこにはエコひいきがないんですよ。どんなに偉い人であっても、どんなに普通の人であっても、イエス様の前では全く同じところに立っています。このことをダビデはよく知っていました。けれどもその心を知らない人がいたんですね。それが次です。主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前に前では寝、主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。こうして彼らは主の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。それからダビデは主の前に全焼の生贄と和解の生贄と捧げた。素晴らしいですね。この天幕の中に安置してですね、全焼の生贄、何ですか？全焼というのは全て燃やす生贄ですよね。これは献身を表します。全てを捧げますということを表しています。和解の生贄は一部食べるんですよ。一部は神のものになって、一部は自分のものになるわけです。つまり食事を神様と一緒にするということです。交わりを表しています。交わりをですね。でこれをやって、ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、万軍の主の皆によって民を祝福した。そして民全部、イスラエルの群衆全部に、男にも女にもそれぞれ和型のパン1個、夏目ヤシの菓子1個、干しぶどうの菓子1個を分け与えた。こうして民は皆それぞれ自分の家に帰った。素晴らしいですね。もう本当に素晴らしい賛美と礼拝を捧げることができ、そしてダビデはまあ気分を良くしてですね、帰ったわけなんですよね。ところが ダビデが自分の家族を祝福されるために戻ると、これでようやく自分の家族に戻ってきました。で彼らも祝福しようと思ったんですが、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきていった。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来の橋ための目の前でお 裸におなりになって、まあこんな感じで言ったんでしょうね。嫌みったらしく。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりもその前科よりも、むしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその主の前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しみられよう。あなたの目に癒しく見えても、あなたの言うそのはしためたちに敬われたいのだ。すごいというか、なんていうか、このミカルはサウルの娘ですですか。私たちがサウルについて学びました。サウルは人間的には優れた王です。人間的な人です。ミカルも同じでした。王がこんな形で平民と同じような形で踊ったり歌ったりしている、ものすごい恥ずかしいことだと。それで蔑んだんです。けれどもダビデはミカルに対してはあなたの父よりもとはっきりと言いました。私を選んだのは主なんだよと。私は主の前で踊ったんだと。人の前じゃないよと。なんか今面白いこと思い出しましたが、私が所沢のカルバリにいた時にですね、私このように声が大きいので賛美するでも大きいんですね。でカラオケ行こうっていうとか、カラオケ、まあ実際行かなかったんですけど、私はカラオケの話が出てきてですね、でもちょっと恥ずかしくてみんなの前で歌えないって言ったら、お前何言ってんだよって言われてですねだけど、いや僕神様の前だから歌えだけども、 あの人の前で歌うのは恥ずかしいって言ったら、あ、それでああって言って、まあ、リッチがですね、その時はあの今府中の牧師やってますけど、リッチがああって言ってですね、そっかそっか。賛美とカラオケもう全然違いますね。神の前で歌うんですよ、賛美は。礼拝するのも神の前ですよ。で、もっと癒しめられたいと、へりくだるものになるんです。礼拝するときっていうのはへりくだるものになるんです。砕かれたものになります。自分の弱さをさらけ出すことができるようになります。でもそれが敬いになるんですよ。先ほどの霊的な権威ですよ。権威、霊の権威というのはへりくだったものに与えられます。でかえってそれが人々をこの収めていくことができる資質になっていくんですよね。モーセもこの地上で最も謙遜なものであったと書いてあります。でも彼はものすごい威力を発揮しました。ものすごい奇跡を行いました。最も謙遜だった。でミカルはそうじゃなかった。で次見てください。残念なことが起こります。サウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかったと。これどういう意味か分かります？夫婦の関係持てなかったということです。で当時は子供いないって呪いなんですよ。その結婚した女性にとってですね、子供いないっていうのはもう呪いです。子を宿してこその女性なんです。子供がいなかった、つまりダビデはミカルのところには入らなかったということですよ。入らなかった。せっかくミカルをですね、この自分が王となるときに、覚えてますか、このアブネルに対して条件が一つあるって言ってですね、サウルが勝手にですね、このミカル他の男にあげちゃったから、これ返しなさいと。連れてきたのは良かったものの、ミカルの心は人間的だったんですよ。ダビデの心がともう相入れなかったんですね。それでこういう同じ屋根の中に住んでいながら、まあ、別居屋根の下に住んでいながらですね、このなんだよく言うなんだっけ、家庭内離婚だ、ね、そういうですね状態になってしまっていたんですね。非常に残念ですが、まあ、これからもうちょっとですね、このダビデの家の中っていろいろ荒れていってしまうんですけれども、私たちはこの誰と一つになるか、特にですね、まだ結婚してない方、まあもう結婚してる人もそうですけれども、とっても大事です。軽々しく考えてはいけないんですね。第2コリント6章の14節15節に、不信者と釣り合わぬ首輝を一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。いや、気が合った人と結婚すればいいんじゃないですか。気が合った人なんていないんですよ。気が合った人、結婚されてる方は分かりますよね。気が合った人はいないんですよ。自分を捨てていくっていうことです。献身するっていうことです。結婚するってことは、結婚の制約っていうのがありますよね。結婚式の時に、なんか華やかな、ね、ウェディングドレスの結婚式があるんですよ。あそこで制約してる内容っていうのはですね、ものすごいこと言ってるんですよ。富む時も貧しい時も良い時も悪い時も、あとなんだっけ、辞める時も健康な健やかな時もですね、もう他のものによらずって頼らずですね、共に寄り添うことをですね、死が2人を分かつまでそうすることを誓うこ, うあこの人はこうだったら嫌だったりでこうだったりこうだったり、結婚した後に全部ぶっ壊れたとしても私は彼女とこの人と一緒にいますという誓いなんですよ。そういう誓いなんです。でそこで何が重要か、イエス様を信じている人であれば、イエス様を愛している人であれば、同じようにイエス様を愛している人です。同じようにイエス様を愛している人です。というですね、もう終わりますというですね、ところで、このダビデには他の奥さんもいました。アビガエルの、アビガエル覚えてますかですね。 あのナバルの奥さんだった人ですよね。でアビガエルは聡明な人でした。そしてダビデが王様になることをもうすでにその時に知っていて、そしてダビデにそのダビデが王様になった時のことを考えたですね、知恵をですね与えた人ですね。一つになったんですよ。素晴らしいですね。けれどもこのミカルとはそうでなかった。だから闇雲に奥さんね、この王様だからといってこの奥さんをもらうということが、まあ賢くなかったとも言えますね。もちろん神様の許しの中で起こったと思いますけれども、ということで、終わりますですね。じゃお祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのダビデの、この神様に導かれたところにある麗しさとともにダビデの弱さも今同時に見ることができました。私たちも同じです。本当に御霊にこの導かれた時のあなたの素晴らしさ、この御霊の中にある潤いとともに自分のこの弱さによって起こるいろんなハプニングがありますけれども、神様、本当にダビデのこの弱さからは私たちは戒めを受けて、そしてダビデがこれ祝福されているところからは私たちは慰めと励ましを受けて、これから本当にこの残りの1週間も歩んでいくことができますように、どうか助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。Amen.